3念仏と文盲。1法然の受けた迫害の意味。
直宗五伝
巻31に商人の本家一朝に満ち視界に及ぶ。しかるに門弟の中に千住に名を借り本願に事を寄せて法一の技をなす者大借りけり。これによりて南部北領の州と念仏の興行をとどめ商人の祁答を将棋せんとすということが書いてあるが、なるほど、彼の門弟には少し行き過ぎた行動をした者もあったに相違ない。しかしながらこの一点、すなわち破壊の行為に出た者は必ずしも法然門下だけでなく既成の宗派に属する僧侶たちの間でももとよりかなりに多かったものと信ずる。このことについては記述の通りである。しかるにこれを理由として法然およびその門下を責めんとしたのはむしろ表面だけのことであったろうと思う。真の原因は他にあった。すなわち彼らが抽象的な教文の詮議に日を過ごしていて少しも冷静的自覚の道に進まんとしなかったのに反して、法然は着々法をそこへ映し出しているのを見てこれを失視したからのことであろう。抽象的な詮議ももとより必要ではあるが、それは確固たる具体的経験の事実によりて裏付けられていなくてはならぬ。南北の学徒にはそれがなかった。それで彼らの祁答なるものは少しも一門淵の天入道の仲間には行われなかった。生死の甲に出入りして命のやり取りに従事する武士仲間には迎え入れられなかった。いわゆる知識人たる月経運格の一部によりて、あるいは耳を傾けられたでもあろうが、それは冷静的生活の表現としての仏教ではなくて、ただの表皮的儀礼崩壊の類に過ぎなかったのである。法然の目指すところは彼らと全くその趣を異にした。彼は日本人の冷静をその自然の姿において捉えんとした。彼は末世の仏法は過今歴記には適しないなどと言ったでもあろうが、それは伝統的の言い方で祖師の口真似でしかない。彼が無意識にやっていたことは冷静そのものの生活に触れんとしたのである。冷静は実に法然が七か条の起承門中に引き合いに出されている人々の間にありてこそその生きた正体に触れられるのである。その人々とは誰か、以下筆者の家典を見よ。かっこ直宗五伝巻31。あまねく世が門と念仏の商人などに次ぐ。1いまだ一句の文義を伺わずして真言士官を発し世の仏菩薩を傍ずることを停止するべきこと。1無知の身を持ちて有知の人に対し別下別行の輩に会いてこの見て総論をいたすことを停止すべきこと。1別行別下の人に対して愚痴偏執の心を持て本郷を吉せよと称してあながちこれを嫌い笑うことを停止すべきこと。1念仏門におきては開業なしと号してもはら飲酒食肉を勧めたまたま律儀を守るおば 雑行人と名付けて、弥陀の本願を頼む者は、増悪を恐るることなかれということを停止すべきこと。1、いまだ是非をわきまえざる知人、聖教を離れ、施設を背きて、欲しきままに私の義を述べ、みだりに総論を企てて、死者に笑われ、愚人を明覧することを停止すべきこと。1、愚鈍の身を持ちて、ことに衝動を好み、消防を知らず、種々の邪法を解きて、無知の同族を強化することを停止すべきこと。1、自ら仏法にあらざる邪法を解きて、偽りて師範の説と合することを停止すべきこと。元久元年、孔子11月17日、左門元空在藩。これらの資格を備えた人々は、実に南北の学生たちと相対して立つところの人々である。後者は誘致の人、別下別業の人、律儀を守る人、政教に即し、施設に従いて是非をわきまえている人、消防を知って愚鈍ならざる人たちであった。彼らは法然の門下と対照的位置にいるのであるから、後者が実際生活の上に大いに進出しているのを見て、憤懣に耐えられるのはもとよりの人情であろう。2、日本的冷静と愚痴文網。法然がいかに実際生活の上において冷静の消息に触れていたかという一つ二つの例を挙げんに、陰陽師阿波之助の場合のごときは大いに着目すべきであろう。当時の陰陽師というのは市勢の売牧者ぐらいのものであったと見てよかろうと信ずる。いわゆる愚痴なるものの階級に属する人。その人の念仏と法然の念仏と同一だと彼は言うのである。これはまた、元空の信心も如来より賜りたる信心なり、全身坊の信心も如来より賜らせ賜いける信心なり、さればただ一つなり、かっこ単二章、というのと同一義である。しかし、こんな告白は、南北の学生たちでは、あるいはなし得ざりしことであろう。理論の上では、とにかく、現にその人を目の前に据えておいて、そういうことは人生の実際に徹しないとできない。五伝第19の文を、そのまま引く。阿波之助という陰陽師、商人に給仕して念仏するありけり。ある時、商人かの賊を指して、あの阿波之助が申す念仏と、元空が申す念仏と、いずれか勝る、と、商工房に尋ね仰せられけるに、心中にわきまうる旨ありといえども、お言葉を受けたまわりて、確かに所存を自浄せんがために、いかでかさすがにお念仏には等しく候べきと申されたりければ、商人ゆゆしくお気色変わりて、されば実来浄土の訪問とては何事を書きけるぞ。あの阿波之助も仏助けたまえと思いて、南無阿弥陀仏と申す。元空も仏助けたまえと思いて、南無阿弥陀仏とこそ申せ。さらに差別なきなりと仰せられければ、もとより存ずるところなれども、祝儀の肝心、今さらなるように、ただ尊く覚えて、冠類をも様式とぞ、語りたまいける。 月の輪の善行括弧九条兼実という人およびその北の万所などという鬼人の場合では、必ずしも法然でなくとも他の仏者の祁答の対象となり得られたであろうが、陰陽師、豪刀、天入道、漁師、遊女などという方面の人々に至りては、法然以外では接し得られるのである。三味瑞蓮の草話を今一つ引き合いに出しておく。これは法然の念仏なるものが、いかなる意味に下すべきかであるという点において、また、一条の光を投げてくれるのである。蓮を蓮と見、梅を梅と見る。これが、陽なきを陽とする念仏である。この他に、
三心などというべき余地はない。
三心、五念、四種といって、これ、日も足らぬほどに論議するのは、山林生活の他に何も知らぬ人々、限定せられた環境に育てられている人々の日用手入れしかないのである。三味瑞蓮は商人廃所へ赴きたまいしとき、音も申して木へ浅からざりき、商人これを哀れみて念仏往生の道を開示したまおに深く真珠して蓋心なく念仏しけり、商人往生の後、建保2年の頃、いかに念仏すとも、学問して三心を知らざらんには、往生すべからず、と申すものありければ、瑞蓮毛作、故商人は念仏は要なきを要とす。ただ平に仏号を信じて、念仏すれば往生するなりとて、またく三心のことをも仰せられざりき、と歌人重ねていわく、一切に心うましき者のために方便して仰せられけるなり、商人ごそいの趣はとて、教釈の分など由々しげに申し聞かせければ、まことにさもあるらんと、いささか疑心を起こすことありけるに、ある次の夢に宝生寺の西門より入りてみれば、池の中にいろいろの蓮華咲き乱れたり、西の楼の方へ歩み寄りてみれば、宗州あまた列座して浄土の訪問を断ず、瑞蓮木座橋に登りてみれば、商人北座に南向きに座したまえり、瑞蓮見立てまつりてかしこまるに、商人見たまいてこれへまいれと召しければ、まじかくまいりぬ。瑞蓮いまだ言葉をいださざるに、商人のたまうく。何時がこのほど心に嘆き思うこと、夢夢わずらうべからず、と。瑞蓮このことすべて人にも申さず、何として白示したるにか、と思いながら、条件のようを
詳しく申すに、
商人仰せられていわく、例えば日がことを言うものありて、あの池の蓮華を蓮華にはあらず、
梅ぞ桜ぞといわば、
真珠べしや、と、瑞蓮申して言う。現に蓮華にて候わんおば、いかに人申し候とも、いかでか信じ候うべきや、と、商人のたまわく。念仏の義もまた格のごとし、元空が何時に念仏して往生することは、決定して疑いなしと教えしを信じたるは、蓮華を蓮華と思わんがごとし、深く信じて、とかくの沙汰に及ばず、ただ念仏を申すべきなり、あらぬ邪見の往来の義をば、夢夢信ずべからず、と仰せらるると見て、夢覚めぬ。瑞蓮の疑念、残りなく三時にけり。念仏功積もり、臨終少年にして、往生の疎開を遂げるにけるとなん。 括弧直宗五殿巻二十
三。
無学の武人と法然。次に法然と武人との関係につきて一言しておきたい。熊谷直真およびその他の武人が念仏宗に帰依したことはすでに述べた通りであるが、ここには天粕の太郎忠綱の記事に言及したい。彼の場合は重平のと同じくすこぶる現実性に富んでいる。彼は今現に武器を取りて戦場へ馳せ向かわんとして、休戦の家業と往生の添いとの間に何やら矛盾のあることを感じたのである。その解決を法然上人に正さんとして、研究3年11月15日彼のもとに訪れてきた。大きく言うと、これはバガバットギータのアルジュナを思い起こすものがないでもないが、天粕の場合は彼一身の上のことであった。それだけに無人たる彼、あまり学問などというものに近き縁を持たない当時の無人たる彼にとりては問題は近接味を帯びていた。直宗五殿巻26を引くと左の通りである。武蔵の国御家人猪俣島に天粕の太郎忠綱というものはべりき、深く商人に帰し念仏の行を怠りなかりけり、しかるに三門の道主など独歩のあまり宗徒を骨所し、日吉八王子の社団を城郭として悪行を巧みしかば武士を差し使わして攻められし時、忠綱直に応じて研究3年11月15日かの城郭に向かうに、まず商人に参じて申すよう、我らごときの罪人なりとも本願を顧みて念仏せば、往生疑いなき旨日頃御教えを賜りて深くその旨を存じといえども、それは病の床に伏してのどかに臨終せんときのことなり、武士の習い新大臣に任せざれば三門の道衆を追罰のために勅命によりてただいま八王子の城へ向かいはべり、忠綱武勇の家に生まれて休戦の道に携わる。進みては
父祖の偉人を失わず、
退きては子孫の光栄を残さんがために敵を防ぎ身を捨てば、悪心至上にして顔面発起しがたし、もし根性の仮なる言われを思い往生の励むべき断りを忘れずば、帰りて敵のために虜にせられなん。長く臆病の名をとどめてたちまちに初代の後を失いつべし、いずれを捨ていずれを取るべしということ、愚意わきまえがたし、休戦の家業をも捨てず往生の添いをもとぐる道はべらば、願わくは
ご一言を受けたまわらん
と申しければ商人仰せられるよう、弥陀の本願は用の善悪を言わず、行の多少を論じず、行の多少を論ぜず、身の上不上を選ばず、辞書諸縁を嫌わざれば死の淵によるべからず、悪人は悪人ながら名号を唱えて往生す。これ本願の不思議なり。休戦の家に生まれたる人、たとえ軍随に戦い命を失うとも、念仏せば本願に乗じ来号に預からんこと夢夢疑うべからずと細かに授けたまいければ不審開けはべりぬ。さては忠綱が往生は今日一条なるべしと喜び申しけり、商人のおけさ賜りて 鎧の下にかけ、それよりやがて八王子の城へ向かい、命を捨て戦いけるに、太刀を打ち降りてければ、深き傷をこうぶりに蹴り、今はこうと見えけるに、太刀を捨てて合掌し、こう少年仏して敵のために身を任せけり、うんぬん。四、再び愚痴や文盲と冷静的なるもの。愚痴の人や無学の無人と並べて、一門普通の天入道をも挙げて、念仏系思想の交流が
いかに法然上人にて高められたかを
叙述すべき順序になったが、今はこれを略する。要するに、鎌倉時代における日本的冷静の覚醒は知識人から始まらないで、無知、愚鈍なるものの魂からであったということに注意したいのである。この点において法然は日本冷静史の転換期を隠した人物であると言ってよい。彼にはまだ平安期思想の残滓がないでもなかったが、彼なくしては親鸞は出世し得なかったのである。彼と親鸞とを一個の冷静的人格とみなしてよいという理由はここにある。冷静の覚醒はひとたびは知性的否定を経過しなければならぬのである。それゆえ一門普通では本当の意味での冷静の覚醒はないとも言えるが、またより深い意味での覚醒は冷静そのものからおのずから出てくると言ってもよい。知性的否定のある場合でも、冷静の自発的なものがなければ縁だけが備わって因が動き出さぬということにもなる。法然や親鸞の上では縁あり因あって目覚ましい冷静の活動が現れたのであるが、無学の無人や天入道の上では先達者の強化の縁に追従していくより他ない。しかしながら冷静的直覚そのものに至りては、いずれの場合でも変わりはないのである。知性的否定道をたどって、それから霊覚に至り得たものは、それだけの紆余曲折を経ただけに、よく自らを知り合わせて他を知っている。自心境他心、通常自心境人心、自ら信じて人をして信じせしむ。禅道往生霊三下の文。もしそれが可能なら、それも可能なわけである。愚痴で無学と言われる人々の冷静への道は割合に直接であるが、知性人の場合になると、その知性がなかなかに妨げとなって、彼らの冷静は容易に目覚めない。これは東西古今を通じていずれも同じ秋の夕暮れとも言うべき現象である。彼らもまた元より再度の対象であるから、聖者たちの関心もまた彼らの上にかかるが、鎌倉期に入るまでの日本的冷静史にはこれが実際に現れるべき機会はなかった。聖者自身が知性で固めた熱い殻を着ていたのでは到底も話にならぬ。日本的冷静的自覚は法然とか親鸞とかいう古希的人格を通して現れてきたので、我らの注意は自然に彼らの上、個人としての彼らの上に向けられるが、日本的なるものとして見るときには、この自覚は愚痴の凡夫がいかに容易にこれに随応すべき用意を持っていたかというところに感謝しなくてはならぬ。つまり法然以下の人々の鎌倉時代になって初めて日本冷静史に現れ得たということは、その基礎工事となるべき一般民衆、愚鈍で盲昧で一文不知と言われる民衆、その人の冷静が春の大地のごとく自然の潤いを持ってきたということになるのである。日本的冷静的自覚の最初の表現が、すなわち法然上人の一枚起請文に他ならぬのである。 一枚起請文の趣旨を如実に履践したものに前哨棒というのがあった。かっこ直秋五殿巻45。彼は遠州蓮華寺の坊さんで天台宗を治めたというが、熊谷蓮哨坊より法然が念仏によりて無知の罪人の浄土往生をするを説くと聞いて、その紹介によりて上洛して商人を吉水に尋ねた。問答数番の後、彼は浄土系思想の道王に入ることを得た。阿弥陀仏の本題は、いかなる在業の人をも救わんためなること。会場への名をも聞かぬ者でも、仏はこれを捨てたまわぬこと。念仏の木は、ただ生まれつきのままにて念仏をば申すのであること。智者は智者、愚者は愚者で、そのままに救われること。兼業別当などの位にてぞ、往生は先ずる。元の法然坊にては、絵師候羅和寺などと考えることの間違いになること。現世を継ぐべきようは、念仏の申されん方によりて継ぐべし。念仏の触りになりぬべからんことをは、厭いすつべし。ひじりて申されずは、在家になりて申すべし。在家にて申されずば、頓生して申すべし。念仏を遂げんがためには、何事も皆、念仏の助業なり、ということなどを、こまごまと教えられて、前哨坊は、深く法然の念仏に、帰依することになった。別れに臨んで法然は、経図塔にせよとて曰く、聖道門の修行は、知恵を極めて、生死を離れ、浄土門の修行は、愚痴に帰りて、極楽に埋まると心得べし。大いに害を得たりと納得した前哨坊は、本国に帰ってからは、お寺に入らず、晩鐘を芸能として、これで世渡りをした。その後、龍観律師が、廃所に赴く道すがら、遠州の国府に滞留して、蓮華寺の前哨坊のことを尋ねたが、誰もそんな聖はさらに覚えはべらずと答えた。ただ前哨という大工さんがいるが、それかしらんとのことであった。龍覚は直ちに署名を持たせて、その人に送ったら、大工の前哨はこれに応じてまかり出た。律師庭に降り迎えて、手を取りて引きのぼせ、互いに涙を流して、往生を語られけり、実来穴ずり思いつる武士ども目もあやに見けり、と御伝は報じている。龍覚の弟子らが別れにあたって、何かご一言をこうむらんと乞うたが、前哨はしばし物ものたまわざりけるが、立ち返りて構えておのおの念仏常に申す癖つきて、往生したまえ、と言って、飄然と去ったとのことである。